5月図書館だより高山市図書館法第214号発行2026年5月発行元高山市図書館指定管理者株式会社図書館流通センターページ1図書館でやってみたいことはありませんか。新館長就任挨拶。4月から館長に就任しました西永克美です。どうぞよろしくお願いします。図書館といえば本を読んだり勉強をしたり静かにゆったりと過ごす場所。もちろんそれも図書館の大切な役割です。でも図書館にはまだたくさんの可能性があります。自分の作品を多くの人に見てもらいたい、日頃の活動を知ってもらいたい、こんなことにチャレンジしてみたい、そんな皆さんのやってみたいを応援し形にできる場所でありたいと私たちは考えています。今年から鑑賞館1階正面の展示コーナーを展示や発表の場として貸し出しも始めました。あなたのアイデアやチャレンジをぜひ図書館で実現してみませんか。ちなみに図書館の趣旨に合わない他の方のご迷惑となるなどでお断りすることがありますのでごめんなさい。ピープルナンバー167ゴダード発明家ロケット工学者1882年アメリカ合衆国マサチューセッツ州生まれ1926年世界初の液体燃料ロケットの打ち上げに成功し近代ロケットの父と呼ばれる。1945年没62歳 NASA 初の宇宙飛行センターは彼にちなんでゴダード宇宙飛行センターと名付けられた。昨日の夢は今日の希望、そして明日の現実だ。ロバート・ゴダード。巨大な大砲の砲弾に乗って月へ向かう。1865年に出版されたベルヌの SF 小説「地球から月へ」のあらすじは現代人にとっておとぎ話のように思えるかもしれません。しかし19世紀においては大砲よりもロケットで月へ向かうことの方が荒唐無稽だと思われていたのです。少年時代に SF 小説を読み火星へ行く機械を作ることを夢見たゴダード。彼は宇宙へ行く手段としてロケットに着目した論文を発表しましたが、ニューヨークタイムズ紙を含む世間の人々は彼を妄想家と嘲笑しました。大昔の発明であったロケットは当時飛距離もなく目標にも当たらない花火のようなものだったからです。1926年彼が世界で初めて打ち上げた液体燃料ロケットの飛行時間はわずか 2.5 秒、12メートルの高さまでしか飛びませんでした。宇宙にはほど遠く実験場の隣の畑までの短い飛距離でしたが、それは人類が月へと向かう大きな第一歩でした。進歩的な彼の理論は生前はほぼ評価されませんでしたが、時代が進むにつれ見直され214もの特許が与えられました。そして1969年人類が月に降り立ったその年、ニューヨークタイムズ紙はゴダードの考えが全面的に正しかったとする訂正記事を出すに至ったのです。もっと深く知りたい、ロケットサバイバル2030、松浦信也著。 日経 BP 2024年、いかにして JAXA は国産 H3 ロケットの打ち上げに成功したか、海外ロケットとの違いは何か、その実力とは。 H3 ロケットを開発から追いかけた科学技術ジャーナリストが解説する。参考資料、ポプラディアプラス人物辞典2、ポプラ社2017年、ビジュアル大図鑑宇宙探査の歴史、ロジャー・ディ・ローニアス著、柴田浩一役、東京堂出版2020年、宇宙に命はあるのか、小野正弘著、SB クリエイティブ2024年、世界の科学者丸分かり図鑑、藤島明監修、学研プラス2018年、ページ1終わり。ページ2、イベント案内。2026年度鑑賞館セミナー受講者募集のお知らせ。日本史講座、考古資料が語る日本の歴史に、講師城島善治氏、元県立高等学校教諭、期間6月から10月の毎月第3金�曜日、全5回、時間午前10時から11時30分、場所鑑賞館1階障害学習ホール。郷土講座、飛騨の商人群像天領後期、講師福井茂春氏、元県立高等学校教諭、期間6月から10月の毎月第4木曜日、全5回、時間午前10時から11時30分、場所鑑賞館1階障害学習ホール。募集要項、申し込み期間5月1日金曜日から5月31日日曜日。受付方法、直接来館または電話。定員、各講座40名。申し込み先着順、参加無料。第2回上映会、上映作品、驚き海の生き物超伝説、劇場版ダーウィンが来た。2021年日本83分。田所有希監督。地球の約7割を占める広大な海では、今も新種の生き物や不思議な生態が続々発見されています。海と共に生きるたくましい生き物たちの驚きの姿を紹介する NHK 自然番組「ダーウィンが来た」の劇場版です。日時、5月9日土曜日、午前の部、午後10時から上映終了まで、午後の部、午後2時から上映終了まで、同じ作品を2回上映します。場所、鑑賞館1階、障害学習ホール。定員、各回50名、参加無料。申し込み不要。当日先着順、20分前会場。日程や内容は変更される場合があります。詳しい内容は館内設置のチラシやポスター、図書館ホームページ、各種 SNS などでお知らせしておりますので、そちらをご覧ください。本のソムリエ、緑あふれる季節、緑のある暮らしに憧れるけれども、現実は枯らしてばかり。ああ、私にも 緑の指があったらなあ。植物を育てる楽しみとコツがわかる園芸の基本帳、矢沢秀成著。人気の植物の育て方のコツを一年草、多年草、球根などに分類して解説した本です。土や肥料、上路など必要な道具も掲載されており、初めて植物を育てる方にもおすすめです。植物との付き合い方を知って心豊かな緑のある暮らしを楽しんでみませんか。緑の指、モーリス・ドリオン作、安藤嗣を訳、岩波書店、2002年。不思議な緑の指で花を咲かせられる少年チト、平和を愛するチトですが、彼のお父さんが武器工場を経営していることを知り驚きます。チトは平和のために自分ができることを考え始めて、武力の不安が続く今読み返したい一冊。ページ2終わり。ページ3、新着資料案内。大人も読みたい児童書。子ども向けと思われがちな児童書ですが、最新の話題や難しいテーマを分かりやすく説明しているため、大人にも入門書として密かな人気があります。みんなの未来のキーワード、ウェルビーイング1、前野隆監修、スタジオマナ編集、長文社、2026年。心の豊かさを高めることが本当の幸せにつながるという考え方から広まった、体と心と社会が良い状態であるウェルビーイングについて紹介。1はウェルビーイングの言葉の意味やその考えができるまでの歴史を伝える。ヤングケアラーの君が一人で悩まないための本、浜島芳恵監修、学研、2026年。ヤングケアラーについて事例で正しく学べる本、7人の元ヤングケアラーのエピソードを漫画で書き、家事の代行サービスなど小中学生ケアラーも利用できるさまざまなサービスを紹介する。自然のコレクション図鑑、佐藤佳代子著、幻冬舎、2026年。鉱物、化石、植物、天体、自然に関する面白いものをたくさん集め、全36のテーマごとに標本箱に入れて紹介。左ページに標本箱、右ページに標本箱のアイテムの説明を掲載する。キルロボット、大塚のり子著、小林博史監修、世界文化社、2026年。パワースーツは背中につけることでさまざまな動作をサポートする装着型のロボット。重いものを持ち上げるのになぜ腕につけなくていいのか、どんな仕組みで筋肉を助けるのかを説明し、どこでどのように使われているかを紹介。初めての動物福祉、植木美希、町屋内監修、順報社、2026年。動物の幸せって、家畜は食卓に運ばれるまでどのように過ごしている。動物福祉の歴史から世界と日本の現状、鶏や牛など産業動物の実態、ペットとの暮らしまでを写真や漫画とともに分かりやすく紹介する。かっこいいピンクを探しに、中村瑠美文英、 福音館書店2026年、ピンクはかわいい色、建築植物染色工商文芸科学服飾美術写真色彩論などさまざまな分野の専門家にピンクの話を聞いてみたら、ピンクの本当の姿が見えてきて、図書館豆知識。児童書とは、中学生くらいまでの子どもが読書を楽しむために工夫されている本。高山市図書館では児童書のセラベル、数字が書いてある背表紙のシールの枠を赤色にして、一般書青色ラベルと区別しています。ページ3終わり。ページ4、鑑賞館カレンダー。休館日、5月29日金曜日、6月30日火曜日。本のリサイクル、5月1日金曜日から3日日曜日、5月30日土曜日から6月1日月曜日。市営空町駐車場の駐車場特定日について、次の日程は駐車場特定日のため、夕方5時前に入庫した車両については駐車料金の2時間無料化ができません。夕方5時以降に入庫した車両のみ2時間分の無料化を行います。ゴールデンウィーク、5月3日日曜日祝日、5月4日月曜日祝日、5月5日火曜日祝日。館内で無料 Wi-Fi をご利用いただけます。詳しくはカウンターでお尋ねください。編集後期。児童書は文字が大きいのでお年寄りでも読みやすいと母が言っていました。小学生の時に児童書で読んだ若草物語をもう一度読みたくて、今一般書で読み直しています。今月号から図書館だよりの編集ソフトが変わりました。早速印刷の段階で手こずっています。ページ4終わり。5月図書館だより、高山市図書館法第214号終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会、岩井純子でした。